皆さんこんにちは。広報長くて11月号をお送りします。今月の表紙は9月7日日曜日に愛知医科大学虎山グランドで行われた愛知駅伝長久手市代表選手選考記録会の写真です。小学生女子33と書かれたゼッケンがついた赤い T シャツに黒のトレーニングパンツ、蛍光色の黄色い運動靴を履いた小学生の女の子が今まさにゴールテープを切るという瞬間を捉えた様子です。なお当月号に掲載している授業等については変更中止となる場合があります。最新情報については長久手市のホームページをご確認ください。
それでは最初のページです。突撃まちづくり協議会長に聞いてみました。皆さんはまちづくり協議会を知っていますか。まちづくり協議会は地域の課題を解決するため子ども会、シニアクラブ、企業、NPO などの地域に根ざした活動団体などを小学校区単位でネットワーク化する組織のことです。地域で活動する団体はもちろん市内に住むすべての人が参加できます。町のこと、未来のこと、各会長に活動への思いを聞きました。まず西小学校区まちづくり協議会、飛田泰三会長です。私にとってまちづくり協議会は常に楽しい気持ちでいようと思わせてくれる場所です。参加者の笑顔を見ると運営側も笑顔になります。特に校区夏祭りは一丸となって取り組んでおり、誰でも楽しく参加できることを重視しています。人とのつながりを生む自治会支援も私たちの重要な役割だと思うので、皆さんと一緒に考えていきたいです。次に市ヶ洞小学校区まちづくり協議会、岡崎弘子会長です。これまでさまざまな困りごとを受け止め、課題解決に必要な組織や団体につなげることを中心に活動してきましたが、現在はまちづくり協議会を知っていただくためのイベント開催にも力を入れています。自分の身近な人を笑顔にするためという思いを地域全体へ広げ、住み続けられるまちづくりを目指しています。次に北小学校区まちづくり協議会です。高野浩二会長です。地域の課題解決こそがまちづくり協議会の役割だと考えています。私たちは4つの部会と3つの委員会に分かれ、その一環で防災を軸に勉強会などを行っています。市民にとってより良い町になるように、まずは情報収集し、全世帯に情報が届くように発信すること、悩みや不安を地域で共有できるような関係づくりをしていきたいと思います。以上3人の会長のお話でした。南小学校区ではまちづくり協議会設立に向けたミーティングを南小校区共生ステーションで随時開催しています。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。自分たちの町は自分たちで作る。広報長久手の裏表紙には毎月各まちづくり協議会からのお知らせを掲載しています。安心して暮らせる町を次世代へつなぐために、あなたもまちづくり協議会に参加してみませんか。以上、まちづくり協議会についてのお問い合わせは地域共生推進課電話 560-6-02 にお願いいたします。 二次元コードからもご覧いただけます。変わりまして、2024年度決算財政状況です。2024年度の決算状況と実施した主な事業等をお知らせします。なお各項目の係数は表示単位未満を四捨五入したものであり、合計と一致しない場合があります。まず歳入は一般会計2024年度254億5375万円、2023年度240億7255万円、差し引き13億8120万円、増減率 5.7%。 特別会計2024年度86億1866万円、2023年度90億7391万円、差し引きマイナス4億5525万円、増減率マイナス 5.0%。 企業会計2024年度16億7260万円、2023年度17億8417万円、差し引きマイナス1億1157万円、増減率マイナス 6.3%。 一般会計、特別会計、企業会計の合計2024年度357億4501万円、2023年度349億3064万円、差し引き8億1437万円、増減率 2.3%。 一般会計の歳入決算額は2023年度と比べ13億8120万円 5.7%、 市税は3億69万円 2.4% 増加しました。市税収入のうち個人市民税は所得額の増加により1億2617万円 2.4%、 固定資産税は7446万円 1.4% 増加しました。次に歳出は一般会計2024年度243億4925万円、2023年度231億7758万円、差し引き11億7167万円、増減率 5.1%。 特別会計2024年度84億6940万円、2023年度89億4600万円、差し引きマイナス4億7660万円、増減率マイナス 5.3%。 企業会計2024年度20億8150万円、2023年度21億9141万円、差し引きマイナス1億991万円、増減率マイナス 5.0%。一般会計、特別会計、企業会計の合計は2024年度349億15万円、2023年度343億1499万円、差し引き5億8516万円、増減率 1.7%。 一般会計の歳出決算額は2023年度と比べ11億7167万円 5.1% 増加しました。教育費は補助金や寄付金を活用した古戦場公園再整備事業等により7億9159万円 22.1% 増加したほか、民生費は民間保育所が新たに2園開園したことによる委託費の増加や児童手当の制度改正等により6億1443万円 6.2% 増加しました。実施した主な事業、国の施策は除くは次の通りです。古戦場公園再整備事業6億9259万円、西小学校施設大規模改修事業4億218万円、市ヶ洞保育園施設改修事業9073万円。次は財政健全化関連指標です。健全化判断比率として次の4つがあります。1つ目は実質赤字比率、一般会計等における赤字の割合、早期健全化基準 12.84%。 2つ目は連結赤字比率、全会計における赤字の割合、早期健全化比率基準 17.84%。 3つ目は実質公債費比率、3カ年平均、財政規模に占める資債等の割合、2024年度 2.7%、 2023年度1.7%、 早期健全化基準 25.00%。 4つ目は将来負担比率、将来財政を圧迫する可能性を示すもの、早期健全化基準 350.0% です。次に資金不足比率、下水道事業会計は早期健全化基準 20.0%、 公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計は早期健全化基準 20.0%。 実質公債費比率3カ年平均を除き、不数の場合は表示されません。なお早期健全化基準を上回ると厳しい財政状況とされ、自主的な改善を要します。長久手氏はいずれの指標も健全ですが、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は2024年度で 94.1% と高い状態が続いており、この数値が高いと市独自の事業が行えなくなります。事業総点検の取り組みや業務改善によって、限られた予算の中で市民ニーズに合った持続可能な行財政運営を目指しています。以上、財政状況のお問い合わせは財政課電話560606にお願いいたします。
次は長久手秋のイベント特集2025です。11月は市内各所で多彩なイベントが開催されます。地域の魅力を再発見できるイベントに参加し、みんなで秋を楽しみませんか。ここではイベントを5つご紹介します。まず最初に長久手観光交流楓祭りです。 ジブリパーク会場では愛知サトラボ広場にて火縄銃の実演や棒の手が披露されます。時は11月8日土曜日午前11時午後1時30分です。場所は森コロパークサトラボ広場付近です。次にリニモテラス周辺会場では市内店舗を中心にブースやステージイベント等で本市の魅力を発信します。時は11月9日日曜日午前10時から午後4時まで。場所はリニモテラス公益施設長久手中央2号公園イオンホールです。問い合わせ先は観光交流協会電話626770、観光商工課電話560641、二次元コードでも確認できます。次は長久手市商工会祭りです。市内店舗の物販ブースやキッチンカーでグルメを提供します。また会場内ではスタンプラリー抽選会を行い多数の景品を用意しています。時は11月9日日曜日午前9時30分から午後3時30分。場所は愛地球博記念公園森コロパーク三日月休憩所前です。このお問い合わせは商工会電話627111です。次は農業展です。花の苗、苗木の配布のほかに農畜産物販売店の出展、各種イベントを開催します。時は11月9日日曜日午前9時30分から午後2時まで。場所は愛知美東農業協同組合長久手支店です。主催は長久手農業展運営協議会となります。問い合わせは緑の推進課電話560620までお問い合わせください。次は長久手健康フェスタ。骨密度測定、血管年齢測定などの健康測定、歯科コーナー、薬剤師相談、栄養相談などで楽しく健康を学べます。骨密度測定と薬剤師相談はお薬手帳と薬を持参してください。これは予約制となります。詳細は長久手市ホームページまたは二次元コードでご確認ください。時は11月9日日曜日午前9時から正午まで。場所は保健センター。問い合わせ先は健康推進課電話633300です。最後になりましたがシルバーフェスタのお知らせです。シルバー会員が丹精込めて作った野菜や小物、軽食を販売します。リサイクルマーケット、リース作り、体験コーナーも開催します。時は11月9日日曜日、午前9時30分から12時30分まで。場所は高齢者生きがいセンターです。問い合わせはシルバー人材センター、電話629100までお願いいたします。次はニュース119美山消防。豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する美山消防本部からのお知らせです。美山消防本部管内の火災状況です。2024年中に美山消防本部管内で発生した建物火災40件のうち、住宅火災は約6割、22件を占めており、死傷者は 11人となりました。住宅用火災警報器、住宅用消火器を設置することで、早期避難はもちろんのこと、火災の初期段階で通報や初期消火ができ、被害を軽減することができます。2024年の火災種別です。建物火災40件、車両火災10件、林野火災4件、その他の火災42件でした。その他の火災とは、田畑、空き地、ごみ集積場、電柱などの火災のことです。次は火災消火実験で、燃えている火災現場に防火用水をかけると拡大しました。消火器を使うと消火しました。これは以上が実験結果でした。エアゾール式の消火具は消火器と比べて使用期限は短いですが、軽くて使用方法も簡単です。次に住宅用消火器設置状況です。2024年中、住宅における火災で消火器を使用した件数は1件でした。火災による被害を軽減するためにも、自宅に消火器を設置しましょう。またエアゾール式簡易消火具は一般家庭でも使用しやすい消火器で、火元を狙いやすく、高齢者や女性でも簡単に取り扱うことができますが、種類によって適用する火災が異なるため、適用火災および使用期限を確認することが大切です。次に初期消火とは、出火の初期段階に行う消火活動を初期消火といい、消火器が最も効果的です。火災の初期とは、一般的に火が天井に到達するまでの間を言い、一般的な家庭では室内の状況にもよりますが、2分程度で火が天井に到達すると言われています。最後になりましたが、2024年度備山消防組合一般会計決算です。2024年度は歳入総額45億8034万5749円に対し、歳出総額43億6826万2121円で、歳出予算の執行率は 85.5% となりました。安全で安心な暮らしを実感できる地域の実現に向け、消防広域化のスケールメリットを最大限に生かし、盤石な消防組織を目指していきます。以上、ニュース119備山消防からでした。この件についてのお問い合わせは、備山消防本部予防課電話0561-387236までお問い合わせください。
11月6日木曜から9日日曜、世界ラリー選手権日本ラウンド、いよいよ開幕。唯一の日本人選手であり、長久手出身の勝田貴元選手を応援しよう。昨年度に引き続き、WRC-FIA 世界ラリー選手権日本ラウンドが愛知・岐阜を舞台に、11月6日木曜から9日日曜に開催されます。今年は全14ラウンドあるうちの第13ラウンドがこの日本の愛知・岐阜です。そして今回も長久手市出身の勝田貴元選手が WRC 唯一の日本人選手として出場します。
世界で活躍する勝田選手へ長久手からエールを送りましょう。ところで WRC とは何でしょうか。主に公道で行われる自動車競技であるラリーの世界最高峰の大会で、世界で最もチャレンジングなモータースポーツとして知られているのが FIA 世界ラリー選手権、通称 WRC です。 WRC はスペシャルステージ、 SS と呼ばれる交通が遮断された一般道でタイムを競う競技です。 SS と SS の間は公道を走行して移動し、その移動区間では他の一般車と同様交通ルールを守って走るのも特徴です。では勝田貴元選手について。1993年生まれ、長久手市立南小学校6年生の時に始めたカートをきっかけにモータースポーツの世界に入る。2015年にレースからラリーへ転向し、世界を舞台に挑戦を継続中です。詳細はラリージャパンホームページ、その他 X、Facebook、Instagram でもさまざまな情報を発信しています。以上、世界ラリーのお知らせでした。これについてのお問い合わせは障害学習課電話563450にお願いいたします。変わりまして、次は愛知の魅力再発見。11月27日木曜は愛知県民の日です。愛知県では毎年11月27日を愛知県民の日、県民の日までの1週間、11月21日から27日を愛知ウィークと定めています。また25日火曜は長久手市立小中学校が休業日となる県民の日学校ホリデーです。愛知ウィーク期間中は県内各公共施設等が割引料金で利用できるほか、イベントも行われます。長久手市内でも愛地球博記念公園内のアイススケート場、サイクリング用自転車の使用料や児童総合センターの入場料が無料になるなど、さまざまなサービスが実施されます。詳細は愛知県民の日愛知ウィーク特設サイトの二次元コードをご覧ください。これについてのお問い合わせは企画制作課電話560600にお願いいたします。次は毎月27日はジブリパークの県民デーです。今年11月で開園から3年を迎えたジブリパークでは、愛知県の誕生日1872年11月27日にちなみ、毎月27日を県民デーとし、県内在住の人が一般販売より一足早くチケットを購入できるようにしています。県民デーチケットの抽選申し込みは入場日の3ヶ月前頃から受付を開始します。詳細はジブリパーク公式ウェブサイトへお願いいたします。ジブリパークは予約制です。二次元コードにジブリパーク公式ホームページおよび県民デーチケット申し込みがあります。これについてのお問い合わせはジブリパーク電話0570-089-154にお願いいたします。次はスポーツです。
ニュースポーツフェスティバル。技術やルールが比較的簡単で、いつでもどこでも誰とでも楽しめるニュースポーツを体験できます。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。時は11月15日土曜午前9時から正午までです。場所は入ヶ池体育館。持ち物は屋内シューズ、タオル、飲み物をご持参ください。長久手市ではさまざまなスポーツイベント等を行っています。詳細は二次元コードをご覧ください。これについてのお問い合わせは障害学習課電話563450にお願いいたします。